シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アッパです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この前にベスト3回は配信してると思いますけど、まあ疑義ネットフリックス本編としては2025年1本目という形になると思います。
その時でも言ったんですけど、ちょっと新年から体調があんま良くなくて、全然劇場で映画を見れてなくて、ここま、今日は1月7日なんですけども。だから最後に見たのが、去年最後に見た映画館ではね、ってことになるんですけど、その話していいですかね。
はいはい。
私ですね、去年最後何見たかって、映画と言えるかわかんないけど、中島みゆき、歌会ボリューム1っていうのを見たんですよ。
前からあれですよね、あの中島みゆきのやつ見てますよね。なのかな、
結構日本でも、そうかな、映画館ででも2本目ぐらいかな。でこれはあの去年の5月にやったコンサートの、まあほぼ歌の部分を抜粋して19曲連続で、2時間弱かなで見せていくっていう映画だったんですけど、あの僕中島みゆきが大好きでね。で、おととしの3月に、僕がやってるトーキングスクエアっていうポッドキャストで、中島みゆき特集っていうのをやったんですよ。で、その時に僕とあとフォックストロット君っていう30代の男の子と2人でやったんですけど、このね、今回の歌会ボリューム1のセットリストの中に、両方が1位に挙げた映画が入っていて、映画じゃない、歌が入っていて。
うん。
に至ってはそのベスト10の中のうちの3曲が入ってたんですよ。
うん。
これはね、聞きましたね、中島みゆきさん。
ポッドキャスト。
ないない。多分ね、本当に、その流れですっていう順番にその1位の曲と、その僕が、9位ぐらいに上げた曲かな。これ、こういう流れで聞きたいって、多分、ポッドキャストでも喋ったような流れで、本当に構成されてて、いや、ちょっと本当これ生で見たかったなって思っちゃって。だからね、意外とね、本当にこれでも、冗談じゃなく、本当聞いてるかもしれないなって思ってるんですよ。こっそりとね。結構ほら、ハッシュタグとか入れる。うん、
本人は聞いてなくても、スタッフが聞いてる可能性はあるかもしれないですよね、なんかね。
ちょっと絶賛してたんで、その回、中島みゆきを、べた褒め回だったので。いやー、まあ、僕の1位の曲が、愛だけを残せっていうね。まあ、シングルではあるけど、そんなに有名じゃない、広末涼子がやった、点と線っていう映画の主題歌だったんですけどね。誰も知らないでしょう。っていうのと、北斗君は、店の名は、ライフっていう。古い歌なんですけど、これもシングルカットもされてない曲で、これを入れるなんてないと思うんだよね、聴いてないと。っていうので、だからちょっとね、だからまあ分かんない、僕の中のこう希望として、例えばこういうポッドキャストでも、意外と聴いてくれていて、いろんな売り手の人とかもね、こっそり聴いてって、まあ、僕がなんかちょっと言ったことが、なんかこう、頭に残ってることがあったらいいなってちょっと思っちゃったってことですよね。
うん、まあでも、それこそね、あれ東京支部の音声配信だったかもしれないですけど、ラロッカさんが、今泉力也監督の多分作品の脚本かなんか話したときは、今泉監督をね、聞いてくれてましたよね。うん、
そうだ、出してくれましたね、そういえば。うん。
うん、で、去年だと、アンのことを僕とか丸井さんが話した回は、監督の伊礼優監督が多分聞いてくれたみたいで、なんかその感想とかをね、くれましたけどね。
本当ね、だから、なんかちょっと誰も聞いてないんじゃないのって思い出した時なんですよ。でもちょっと励みになったなと本当に思って。またやってみようかな、今度コンサート前ぐらい。もしそれで入ったらもう100間違いないですよね。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
ああ。じゃないってところがポイントだけど、ね、もちろん、あの、なんだっけ。別れ歌とかもし入れてたら、それは歌うかもしれないけどってことだけど、そうでもない歌でってことで、なので、いやちょっと、本当励みになったな、これ。全然関係ないかもしれないけど。と思って、また新年、頑張ろうかな。
まあ、だからね、この、ネギネットフリックスで、日本映画を取り上げることは少ないですけど、あのね、日本語でやってるポッドキャストだから、日本人の人だったらね、そういう関係者の人が聞いてくれるかもしれないっていうね、あの可能性はゼロじゃないんで、もしかしたらね、去年ね、あの、余命1年の僕があの、関係者の人が聞いてるかもしれないですけどね。
うん、1個だけ可能性がありましてね。あの主人公 あのジャニーズの男の子の名前ちゃんと出しといてあげればよかったなって。あんまりあの子のこと触れなかった終わっちゃってね、あの回。あの子もよかったって人、あ、こんなこと言ってますよってこうバズる可能性あるかなと思ったけど、ほとんど言わなかったなっていう反省はちょっとね、私ありますけど。
確かにね。ジャニーズすごいですからね。ジャニーズっていうか、あの作品は永瀬廉君ですかね。あのもっとね、あの、ツイートするときにね、ハッシュタグ永瀬廉とかでつけてくれればよかったですかね。
あの、外伝の方でね、あの堂本剛君が主演の丸っていう映画を取り上げたんですよね。で、それをツイッターで、あの、取り上げましたって言ったら、どうも堂本光一ファンっぽい子から、いいねが1個ついたんですよ。あの、なんかあれだね、あの、いいね、見えないっていう。
強しじゃないですか。
そうには見えんもんね。
え、どうもと強しファン。
強し、強し。で、どうもと強しファンの子からいいねが来たんだけど、次の日はね、消えてたんですよね。だから、あれを聞いたんだな。でもね、ちょっと僕のとこまで行ってないと思うんだよ、あれ。乙武さんとかのとこで止まって、やめちゃったんじゃないかと思うんで、ちょっと最後まで聞いてほしかったかなって。
そうですか。
そこまで行ってないのになって思って。いっていうのもね。
なるほど。いいね、取り消しがあったかもしれないという。
ちょっとこの場で、なんか最近ね、こう、今みたいに頭では思ってるのに、口で言うことが微妙に違うってことが僕あるので、ちょっと、ちょくちょく注意してください
。ああ、わかりました。
なんか老化げ。
ね、ジョナヒルとジョン・シナーもちょっとね、どっちかどっちかわかんない。
それは完全にもう、100年経ったなって言ってました。布団はつけたんだけど、こう開く間をちょっと取るのもね、忘れて、ちょっと失敗しましたね、あの時は。はい。
はい。というですね、ちょっとね、病み上がりかもしれないラロッカさんと、今回もやっていくのは、D ネットフリックスということで、ネットフリックス配信作品の映画をネタバレなしで話していくっていうのを今回もやりたいと思います。で、今回、あ、まあだから、あれですね、この前のベスト回の最後で、告知は、何人やりますって告知はしてますけど、いや、してましたけど、今回のお題作品は自分ロンペが選んだ作品で、セキュリティチェックとなります。では、まずこの作品の概要を読んでみます。クリスマスイブの空港で非常な二者択一を突きつけられた運輸保安官の戦いを描く。アドレナリン全開のサスペンス映画。タロン・エジャトン、ソフィア・カーソン、ジェイソン・ベイトマン出演となっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、お願いします。まあ、これはでももう面白かったでいいかなって。 思っていて、私は。いや、本当にこれね、面白かったんですよ。まあ、ちょっとどんな、冒頭だけどんな感じかっていうと、タロン・エジャトン演じる、E さんという30歳の、アメリカ運輸保安局に勤めている、まあ、空港に勤めている男が、男性が主人公で、で、それに、ノラって彼女がいる。で、そのノラは妊娠中っていう状況なんだけど、その E さんがまあ、ちょっと出世をしようって頑張って、そのクリスマスイブの夜の一番忙しい時に、その空港の赤外線で手荷物をチェックするみたいな、すごい重要任務に貸してくださいって言って、着いたところ、そこが地獄の始まりでみたいな、要は、ノラっていう彼女を人質に、人質とかも、言うこと聞かなかったら殺すぞという謎の人物からの指令が来て、要はその、これから危険物を、セキュリティチェックの持ち物検査のところ通すから、それをスルーさせて、通せと。もし通さなかったらお前の彼女は殺すよって言われてるっていう。まあ、ありがちではあるけど、もう本当ハラハラするね。要はだから、自分のことじゃないっていうところがね、やっぱ一番ハラハラする。その危険に遭うのが。で、本当だからちょっとでも怪しい動きをしたら殺すって言われるし、でそんな中、その B さんはいろんな機転を聞かせながら、不審な動きをしないように、でもその状況をなんとか聞きたっていうことを前に伝えたいみたいなのを奮闘していくっていう話で。
うん、
いやー、本当面白かったですね、これ。これ系のサスペンスです。結構最高峰なんじゃないですかね。クリスマスイブで偶然に行っちゃった場所みたいなのがちょっとダイハードっぽいね、
うん、
感じもあり。で、中盤にラストクリスマスってあの名曲、ワムの名曲がかかるんだけど、この使い方もね、とってもね、まあ、悪意なんていうのかな、あれは。よかったし。うん、まあ本当にその神経伸び直っていう神経ガスを撒くぞって言われるので、要は飛行機の中の数百人がそれによって死ぬのか、空港の中にばらまいたらもっと多く死ぬかもしれないみたいなね、状況まで生まれたりとかね、結構本当ハラハラする作品ですよ。でまたこの E さんたち、まあアメリカ運輸局の人たちとか、あと警察官とかね、ロス市警の人とか、いろいろ出てくるんだけど、まあ、そんな中、その、こう、いろいろね、協力するというか、いろんな接点を持って、なんとか危機を乗り越えようみたいな風になってくんですけど、中盤から。
うん、
そのね、その、もう本当に初対面の2人ですよ、その空港の職員と警察官とか。それがまあ、ババババババって、なんかこう、的確なことを言って、説明して。それを完全にもう 100% 理解するんですよね。あれすごくないですかね。あれ、ね、あれが僕一番憧れました、今回選んでて。あんなことできんもん。
最近、言ってることとあれですよね。思ってることと言ってることが違っちゃうロッコさんですからね。
これやっぱ最悪だと思うよ。右と左をまず間違えると思うし、右からけど左けみたいに言うと思うし。ただまあ、僕が聞いても、まあ、字幕で見ても、あまり理解力がなかったから、多分、その、警察側でこうしてって言われた方になってもね、無理だと。あそこまで、でも映画ってそういうもんかね。でも、なんかね、すげえ感動しちゃったんだよね。本当に的確で。そこが、特に良かったのかな、なんか。無駄がないってことですよ。誰もだから、ドジを踏むとか、そういうこともないし、で、無駄のない情報交換もあるし、そうですね。だから本当言うことないですけど、いやでも本当、今、こういう系のその、だから、誰かを人質に取られて、その、自分が何か、こう、相手の要求をこっそり聞かなきゃいけないみたいなドラマって流行ってるのかなと思って、
うん、
今年の、相棒の元旦スペシャルってご覧になりました？
はい、見ました。
あれ、そういう話でしたよね。
そうですね。うん、
だからね、あとね、僕ね、これちょっと、これは完全に僕のあれですよ、妄想だけど、韓国のユン大統領ってさ、去年の12月4日に、夜中に急に戒厳令を出すみたいなことを言い出したんですよ。みんな驚きの。あれも、なんか本当は家族とか人質取られてやらされてんじゃねえかなって、そんな、今はちょっとそうは思ってないけど、思ったぐらいね、だから結構ね、実際にもありそうだなっていう、怖いなって思って。
なんか、そういう映画が作られてもおかしくないような感じです。
本当にびっくりしたもん。朝起きたら、あ、もう朝起きたらもう戒厳令もう亡くなってったけど、ねえ、いや、そんなことがあんのって思ったし。で、僕はあと、だそういう、こういうね、この人が脅されて従わなければならないけど、それでも抗うみたいなのを見ると、いつも思うことがあるんですけど、僕はさっき言ったように、100% この状況になったら、従うと思うんですよね。もう情報も伝えられない、うん。で、本当にこういうのを見て思うのは、僕だから、例えば日本の第二次大戦中、戦時中に僕が生きていたとしたら、多分、まあ、心の中ではどう思ってるか分かんないけど、100% 国に従ってると思うんですよ。
うん。
うん。の言う通りに、もう徴兵が来たらもちろん行くし、みたいな。まあ、だから、ある種、時代に脅迫されてる状況みたいなことかもしれないけど。だからね、ほんとこういうの見て思うのは、だから今そうじゃないじゃんってことで、
うん、
僕はもうなっそっち行っちゃうから、っていう、ほんと自分に思いがあるので、まあそうならないように、まあ、選挙とかね、政治を監視したいなっていうのを本当に思うんだよね。これ今頑張んないと絶対僕は崩れていくから、って思っていて。いや、なんかそんなこともね、考えさせてくれて、とってもいい映画でした。っていう感想ですかね。
はい。ありがとうございます。では、続いて、自分論ペの感想と僕がこの作品選んだんで、選んだ理由を含めて話したいと思います。セキュリティチェックは、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、ペップさんとラロッカさんが毎月やってる、あの、オンラインの映画感想会であるマンスリーシネマトフ OS がありますけど、その、2024年の最後、12月の会が、ラロッカさんが参加できないっていうことで、まあ、ペップさんから僕にですね、あの、ラロッカさんがいつもやってる、NCTOS の番頭の役割をですね、代わりにお願いしますっていう依頼がありまして、ああ、わかりましたってことで、番頭代理を引き受けたんですけど、改めてその時ね、番頭って何なんだろうってちょっと思いましたけど、ね、その番頭代理を引き受けて、いつもは、ペップさんとラロッカさんが相談して決めてる、MCTOS のお題映画選びも、一緒にお願いしますっていうことだったんで、僕もお題選びに参加したんですけど、僕ね、本当はこのセキュリティチェックを選びたかったんですよ。ただ、MCTOS の開催が12月19日で、
早かった。
で、セキュリティチェックの配信開始が12月13日だったんで、ちょっと直前すぎるっていうことで断念して、まあ僕がちょっと他に挙げてた、ピアノレッスンっていうのを、推したんですけど、まあ結局ね、ピアノレッスンも面白かったんですけど、ちょっとね、本当は選びたかったなって思ったところもあったんで、じゃあ代わりにってことで、次にネットフリックスの方で、お題に選びましたっていうとこですね。じゃあなんで、この作品を僕が、取り上げたかった、できればマンスリーシネマトーク OS のお題にもしたかったかっていうと、まあ、その理由は監督で、この作品の監督は、ジャウモ・コレット・セラっていう 人で、おそらくこの人が最初に名前を知られたのは、2009年のエスターっていう映画で、2023年には、まあ、続編も公開された、まあ、皆さん結構知ってるエスターっていうね、子供が怖いみたいな、作品ですけど、結構ね、まあ、その作品だけじゃなくて、独特のサスペンスを撮る人で、去年ね、ティギネットフリックスで、妻消えてっていう映画をやったときに、僕はその作品と似た要素が、ある映画っていうのをちょっと何本か挙げたと思うんですけど、その中でアンノウンっていう映画のことを話して、そのアンノウンの監督がジャイモ・コレット・セラなんで、その時もちょっとね、ジャイモ・コレット・セラの話をしたと思います。で、あと、今回の映画、この主人公が、空港の運輸保安官っていうですね、職業の映画なんですけど、ジャイモ・コレット・セラは過去にちょっと似たですね、主人公設定の映画を一度撮っていて、それはフライトゲームっていう映画なんですけど、こっちは主人公はリアム・ニーソンが演じていて、こっちは、運輸保安官じゃなくて航空保安官っていう職業で、まあ、ちょっと名前似てるんですけど、保安業務のために、飛行機ですね。航空機に一緒に乗ったりするような職業っていうとこですね。で、まあ、その映画の中では、その旅客機の中で事件が起きていくみたいな、まあ、それもサスペンス映画だったんですけど、ちなみにこのね、フライトゲームっていう作品は、2014年制作の映画で、まだ今から10年前ですけど、僕、ちょうどその2014年に仕事でアメリカ出張に行ったんですけど、1週間ぐらいかな。10日間ぐらいアメリカに出張したんですけど、一緒に日本から出張した同僚2人で行ったんで、泊まったホテルの近くにシネコンがあったんで、夜に一本なんか映画見ようってことになって、見たのが、このフライトゲームって作品だったんですね。
わか
る？ん？
言葉わかんないんじゃないの？
そう、そこなんですよ。情報もそんななかったんで、なんか、飛行機が舞台で、リアム・ニーソン主演だから、まあ、アクションかサスペンスだろうみたいな、ぐらいの予想で、ああ、英語でもなんとかなるぐらいか、なんだろうみたいな気持ちで見たら、これがね、結構複雑な話で、ちょっとね、英語ちゃんと理解しないと、部分的にわかんなくて、なんとなくわかったんですけど、結構ね、日本公開にその後なって、まあ僕は字幕がついてからもう一回見直したって時に、あ、なるほどねって思ったような記憶があったっていうぐらい、なんですね。結構複雑だったんですけど、という思い出もあるんですね。この、ジャウム・コレット・セラの新作がネットフリックスに来たっていうところですね。で、ジャウム・コレット・セラは、この映画の前は、DC のブラック・アダムっていう、ヒーロー映画とか監督してたんで、まあ、ちょっとそれに比べると、もっと以前の作品に戻ってきた感じなんですね、今回の。セキュリティチェックの方が。で、僕はそれでも嬉しくて、今回楽しく見たんですけど、これね、ロッカさんとお題決めをする前に、まあ、話題作だったんで、結構見た人の評判が僕のところに聞こえてきたんですね。で、やっぱその時点で、ダイハード見たいっていう感想が結構流れてきたんですよ。まあ、それって、まあ、クリスマスで、空港だからってことで、まあ、ダイハード2のことを皆さん言いたいんだなとは思いますけど、まあ、結構ね、まあ、先ほどのラルコさんの説明を聞いていただければわかるけど、まあ、そことはちょっとね、内容的には違う方向の作品だったというってとこですね。で、まあ、先ほどラルコさんも言ってましたけど、この主人公、タロン・エジャートを演じるイーさんは、 空港保安官という仕事をしていて、まあ、その職業の中の一つが、その機内持ち込みのね、荷物検査、保安検査なんですね。で、まあ、空港行ったことはある人だったら分かると思いますけど、金属探知のゲートに人が通ったり、荷物をね、X 線のやつに通したりするあれですけど、まあ、まあ、ね、その悪いやつが、まあ、機内にね、持ち込もうとしているものがあって、普通だったら検査が通らないものを持ち込もうとする。まあ、そのために、保安検査をする担当者を、まあ、先ほど言ったような状況で、言うことを聞かざるを得ない状況にするってことですよね。で、まあ、その方法っていろいろ考えられると思うんですけど、例えば買収するとか、まあ、大切な人を人質に取るとかだと思うんですけど、まあ、今回はどちらかというとその2番で、後の方の方法に近いような状況を作って、しかも、うまいこと、リモートで連絡して言うことを聞かせようってするっていうところですよね。うん、で、まあ、映画のざっくり前半は主にその保安検査の部分の話になっていて、まあ、映画の後半はさらにもっと大きな展開というか別の展開にもなるんですけど、まあ、主人公に命令してる犯人はもうあれしろ、これしろっていうふうに命令してくるんですけど、命令してくるんですけど、細かい方法については、なんか、自分にでどうにかしろってことになるんですよね。で、だから、いくら無理な要求されても、強引にでもなんとかしなきゃいけないっていう状況が結構この映画の肝で、そこが面白いところでもあるし、感情移入して見てると、無理、しんどいって感じになるっていうところもあるっていうね。作品かなっていうところですね。なんだから、もうね、相当無理することになるんで、だから、周りからは、こいつ何やってんだよってことになるし、なんて、もう、さっきも言ったんですけど、その犯人側の命令が雑すぎるっていうか、よくね、僕やってるような仕事、まあ皆さんの仕事もそうかもしれないですけど、こういうね、雑な依頼とかが来たときに、丸ごと丸投げしてくるのやめてくださいみたいなことを言うんですけど、まあ、そればっかなんですよね、このね、話って。
そう、しゃべるのはね、そうだよね、うん。
そうなんですよ。
そうだ、
で、この犯人のそのね、要求みたいなのがだんだんエスカレートしてきて、もうこの主人公の E さんが、なんかね、ギリギリのところで、ね、彼が、なんとかしたから、無視が通ったけど、これ、うまくいかなかった可能性、まあまああったよな、みたいな、ところとかもあるし、その、うまくいかなかった場合、どうするつもりだったのかな、みたいな感じのところが、だんだん多くなってきて、結構見ててね、E さんを信用しすぎだろって感じにもなってくるっていう、そんな万能じゃないぞっていうふうにね、思ってくるっていうところですね。うん。で、まあ、こういうふうに僕思いながら見てたんですけど、ここは結構ね、映画の見方の分かれ道だと思うんですけど、こういうところをおいおいって思いながら、思いながら楽しんでみるか、これはおかしい。脚本上の穴であるっていうふうに指摘しながら見るかで、まあ、こういう映画って、印象はだいぶ違うっていうふうに思うんですよね。で、まあ、人の映画の感想とか特に聞いてるときとかも、この話のここがおかしい、こんなふうにはならないっていうところばかりを追って指摘しながら見てることってあると思うんですよ。僕もそういう見方がゼロとは言えないんですけど、そこをやっぱね、ほどほどにしないと、映画見てて、ね、映画だけじゃないですけど、本読んでてもとかドラマ見ててもそうですけど、面白くないと思うんですよね。そんな見方して面白いのかなっていうふうに思っちゃうってとこがあって、まあ、さらに言うと、その感想を聞いてる側は、全く面白くないっ ていう、そんなところだけを聞かされてても面白くないっていうところなんですよね。まあ面白いと思うのかも人もいるかもしれないですけど、まあなんか僕はそういうふうに思ってしまうってところですね。うん。で、まあ結構この映画ってその境界にあるようなバランスの映画だったのかなっていうところついてきていて、なんかそういう映画の感想とかの話も考えながら見てましたっていう作品ですね。うん、で、まあ、最後に、僕がこの映画で一番面白いと思った部分を話すと、それは、映画の最初の時点での、この主人公、E さんのマインドというか、彼の現状の人生に対してどう思ってるかっていう感じなんですよね。で、そのマインドがおそらく、彼は自分の人生もっと充実していると思っていた、こんなはずじゃなかった、今いる環境は自分が考えていたものより下であるって感じなんですよ多分。で、しかもそれを奥さんじゃなくて彼女か、付き合ってる彼女に見抜かれているって感じなんですよね。僕はこの設定が非常に人間臭くていいし、まあ、なんか、こんなマインドの主人公をあまり見たことないっていうか、で、彼は、そのさっき言ったように、無茶な要求を結構ね、なんとか工夫と起点で切り抜けていくんで、能力はもっとある人なのかもしれないんですけど、多分現状の仕事にモチベーションがないというか、まあ、彼的にはこんな状況になっている理由っていうのが実はあって、まあ映画見てるとそれがもうだんだん分かってくるんですけど、映画でそのすごいスピードで起こっていくっていう、出来事、表面的な出来事も分かりやすいんですけど、この主人公の心の中で抱えていた、僕が言ったような当初のマインド、問題の彼の中での変化の仕方みたいなやつが面白くて、そこら辺は僕がこの監督、ジャーム・コレット・セラに期待してた部分だったんで、まあ、そこをうまく演出してるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうところですね。で、それを主演のタロエジャともよく表現、体現していたと思ったんで、僕はなんかそこを含めて面白く見れましたっていう作品だったかなっていうところですね。うん。はい。僕の感想は以上になります。
そうか。僕は結構あんまり気にならなく見ちゃった。確かに言われてみればそうなのかもね。だから、A さんも、指令してくるやつも同じ仲間内で、例えばなんか、なんだろう、オーシャンズ、エイトみたいな感じで、あ、うまくいかないかもみたいになるってことじゃないってことですもんね。
うん。
うん、本当に、まあ、いろいろ、この犯人側からしてもちょっと問題が起きるんだけど、それをイーサンに解決しろって言ってくる。まあ、確かにそうだね。無理難題が多かったかな。それを結構解決していく様は僕は面白く見ちゃったでしょうね、きっとね。うん。そんなにならずに。
ねえ、なんか、それがやっぱ面白くて、犯人側も実は、まあちょっとだけ言っちゃうと一人じゃないから、なんでしょうね。E さんのことをバックグラウンドをすごいスピードで調べるやつとか、まあいるんですけど、そこが面白いなっていう感じですよね、なんかね。うん。だからね、今のラロッカさんとかはね、調べられたら、ああ、この人ダメかもしれないって言って、そんな風に使われないかもしれないってことですよね。
ああ、そうか。あ、人間の方が今回はいいね、確かに。
だから、うん、あ、こいついけると思われたから、ね、あんな風に扱われてるかもしれないっていうところですよね、なんかね。
うん、いやでも、ちょっとやっぱ今回、別にその映画で引っかかったってことじゃなくて思うのは、人任せにさ、その危険物がありましたっていうことの危険ですよっていうのは、あれ機械でやってくれないのかねって 思うんだけど、あれは人任せにする理由があるんですか？
どうなんでしょうね。なんか、どこまであれが探知できないかってちょっと分かんなかったですけどね、なんかね。
うん。危ないっすよ、みたいに機械は言ってくるじゃん。でも、ダメだ、危ないってボタン押しちゃいけないみたいに言われてるんだけど、そこまで機械言うんだったら、ちょっと機械側でもう、SOS 出してくださいよって僕なんか思っちゃったけどね。でも、それが、あれかな、感知が良すぎると、ピーピーピーピー言っちゃうってことなのかね。
ああね、あんまりそんな厳しくなっても話がなあ業務が回らないってことなのかもしれないですけどね、
うん、まあ、そだからさっきのロンペさんのそのこう納得感の境界線みたいな話ってあるけど、僕はこれ本当に面白く見、ああ本当1から10まで面白く見て今日もあそのままの感じで来てるんだけど、あよくあの映画館で見たとき、ああ、面白かったってなるじゃん。でその後、後々考えると、ん？ってなる映画ってあると思うんだけど、僕はそれは最初の印象でいいんじゃないかって思う派なんですけど、だけど、そこがあれなのかな、こう、そこも分水嶺みたいなところなんですかね。
あのね、今、その、ラロッカさんが映画館でって話したじゃないですか。あのね、やっぱり、あの僕らずっとこのディギネットリックスで配信で見る映画の話してますけど、そこもね、映画館で見る映画と配信で見る映画の違いってとこだと思うんですよね。あの、まあ、もちろんね、配信で見る映画に集中力を欠くっていうのは見る側の僕の責任であったりもするんですけど、多分僕が今回そのこんなうまくいくとか、あの、こいつに頼りすぎじゃんって思ってたところが、もしかしたら、劇場で見てたら、そこまで思わないかもしれないっていうとこなんですよね。もっと、のめり込んでしまって、あの、集中してしまうと、そこすら感じないっていうところが、まあ、僕の経験上ですけど、あの、あるっていうところは、確かにあるんですよ。だから、映画監督も、ここがおかしいんじゃないの？あの、一回見ただけの僕らよりは、映画を作ってる人の方が、そんなのは百も承知で、あの、考えてるところだと思うので、ただその映画監督の、経験上というか、作劇上で、集中してみればここは大丈夫だろうっていう風な感じで作ってるはずなんですよね。だからそこが、配信とかで、見ることをそれほど、まあ、今回ね、ネットフリックス映画だから配信なんですけど、そこがちょっとね、今、その配信時代と映画館で集中してみる時代の違いっていうのは、もしかしたらあるかもしれないってところは思うってところですね。
確認できちゃうとかもね、確かにあるしね、そっか、なるほどな。まあ、そう、昔僕もちょっと脚本書いたときに、一箇所ね、あ、ちょっとこれおかしいなって思う箇所があったんだけど、そこ直すと全部直さなきゃいけなくなる時があって、うん、ちょっと、まあ、このぐらいだったなみたいにして、なんか出したこと、まあ、それが結果、いい結果得られなかったけど、ありますね。
うん。
だから、まあ、作り手も、
ね。なんでしょうね。多少の、そういう、ここちょっとおかしいんだよけど、全体で見たら面白いっていうんだったら、うん、僕はその面白さを取る方がいいというふうに思うんですよね、なんかね。というのはね、思っちゃいますけどね、なんかね。
眠れる森ってさ、エンドラがあって、あれ、実はその5話ぐらいで、ミスが発覚するんですよ、世の中に。で、こう、最終回で慌ててその設定をちょっと、そこがミスにならないように直すみたいなことあるんだけど、もう本当、全然気づかない。買ったんで、なんかそのままやってもいいんじゃないかなみたいな思ったってこともあるんですけどね。なんかね、下手な説明が最後加わるんですよ。そのために。その時はまだそこまでネット時代じゃなかったけどね。今だともう、広がっちゃうのかな。で、連ドラなんか。
ね、考察班みたいな人たちが大変ですよねってとこですよね。
あれさ、本当に考察系のってさ、本当最終回見るとくだらないのが多いんだけどさ、 しょうがないなと思って、だってもう本当に考察し尽くされた中、一番くだらないのが、一番誰も考えないやつってなるのは当たり前だなと思っちゃって、もうちょっとこう、まあ、それはそれで楽しみ方でもあるからね、まあいいんだけど、もうちょっと静かに見たい。だけにしても
まあ、まあそこがだから、まあ今までのね、ドラマって、毎週1話とかは、当たり前でしたけど、まあ今のね、配信時代って、10話一挙配信みたいなのがあるんで、うん、まあそれがだから一挙に見ちゃえば何にも気にせず見せちゃうってとこだともあるっていう、まあ、なんでしょう、過去になかったような時代が来てるってとこだとは思うんですけどね。
そういえば、ちょっと話ずれちゃいますけど、さっきあの、相棒のね、元旦スペシャルとちょっとこの話似てるねって話したんですけど、そこで演出した人が、あの、内方明さんっていう、内側の内に、破片の辺に輝く内方明さんって方が演出されてて、その相棒の回を。この人、結構上手だなと思って演出が。で、調べてみたらですね、あの、去年 Hulu で放送されてた、あの、10カッカの殺人の演出をされてる人で。
この年末年始で地上波でやってましたよね。うん。
まだ3話までなんですけど、見て、うまいわって思った。うん、ここまでしか言えないんですけども。
あれ、ラノッカさん、今見てるのは初見ですか？
だけど、原作はね、知ってるんです。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。初見ではあるけど、原作は知ってみたときには、うまいわって思いましたね。
うん、
結構、ちょっと今後、ミステリー、今回の演出で結構頭角を現、まあ、わかんない、もう頭角を現してる人なのかもしれないけど、最近ちょっと、うん、連続して見かけたのでちょっと注目したいなと思ったかな、
うん、あの今言った10カッカの殺人のドラマはあれですね、あの綾辻ゆきとというですね、あの有名なミステリー作家の10カッカシリーズ、あ、じゃない、あのまあだから館シリーズの第一作目で、非常に日本の新本格ミステリーの中では重要な作品の映像化なんですけど、やがたシリーズっていうのは全10作あるって言われていて、9冊目までは刊行されていて、今連載で綾辻先生が書き始めたのが10作目なんですけど、その館シリーズのそのドラマ、映像化で、今年2025年に第2弾が制作されるっていうのが発表されましたんで、あの、まあ、ちょっと、監督同じなのかな、ちょっとわかんないですけど、う
ん。初めてです。あの、
あ、そうなんですね。
うんうん、
あの、ただ、どの館の話になるかが発表されてなくて、あのね、まあ、はっきり言うと、あの、館シリーズって、全部映像が無理なんですよ、本来であれば。うん。それをやったのが、あの、今回の10日間の殺人のドラマで、ああ、まあ、こうやんだっていう風な感じ、まあ、あの、最後まで見れば分かると思いますけど、なるほどねっていう感じなんで、あの、ただね、どう考えても映像ができない作品も僕はあると思ってるんで、果たしてこの第2弾でどの館が来るのかなって楽しみに待ってるってところですけどね、うんうん。
これしか僕読んだことないのでね、ちょっと読んでみようかな。うん、
はい、あの、館シリーズは全部面白いです。はい、僕は、
うん、
館の話しちゃうと、15作目の時計館の殺人が好きなんで、時計館が来たら嬉しいなと思ってますけどね。
うん、順番に読まなくてもいい感じですか？
ダメです。順番に読まないとダメです。
はい。はい。
まあだから、ミステリー的なね、側面も結構この映画もありますし。うん、
あ、そうだね。あと最近僕、映画館です。あ、いいですか？
はい。
A24 のロゴばっかりなんか見る感じがしてて。この映画を見始めたら、ドリームワークスって出てきて、これがすげえ久しぶりで、僕にとっては。ああ、懐かしいって思っちゃった。
ねえ、なんでしょう、僕らが、 二十歳前後かな。やたら、もっと前かな。ドリームワークスいっぱい見ましたからね、なんかね。なんかね。
うん。っていう映画では。ああ、ドリームワークスっていうのがちょっと嬉しかったですね、なんか。まだスピルバーグがやってるんですか？
あ、どうなんだろう。ちょっとわかんないですけど、ねえ、一時はね、結構見ましたよね、ドリームワークスの中にね。うん。
いろいろ、なんか僕は楽しかったって感じです。
はい。まあまあ、間違いなく、面白い作品ではあると思いますんで、まあ皆さん結構見てる人もいるかもしれないですけど、ね、配信でも楽しく見れる。アクション、サスペンスっていう感じだと思いますんで、まあ、もし、見てない方がいたら、見ていただければって作品かなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。はい。はい、というわけで、今回は、ディジネットフリックス、セキュリティチェックの感想を話してみました。では、ここで今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、今月もですね、Netflix の新作映画をお題に、オンライン経由でみんなで感想を言いましょうという回、MCTOS、マンスリーシネマトークオーバーシーズを開催します。今月、2025年1月のお題映画は、6888郵便代替。郵便代替かな。という作品になります。これアメリカの、戦時中の映画になります。で、これはもう配信されておりますので、これを見ていただいて、その MCTOS 感想会の日程は1月23日の木曜日、1月23日の木曜日の日本時間の21時30分から。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマクティックのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。こちらもね、
はい。
もし、作品を見て、感想を話したいとか、まあ、皆さんの感想を聞きたいって人は、ぜひご参加いただければと思います。でですね、ディジネットフリックスがですね、今回、始めてから99本目、ということで、次が100本目なんですね。で、まあ、これ、同じ日に収録してるんで、僕とラロッカさんはこの後もその感想会収録するんですけど、以前からですね、ラロッカさんの口から、とりあえず100回まではこのままやります。で、それ以降はちょっとその時点で考えますってことだったんですけど、まあ、すでにですね、僕とラロッカさんで相談して、その後、どうするかは、についてはもう決めてあるんですけど、まあ、それについてはですね、その、ディジネットフリックス100回の収録内で話そうかと思いますんで、まあ、ちょっとその次の回ですね、の配信をお待ちいただければということですね。最終回になるのか、パートナーが変わるのか、
クビになるパターンもあるのか、なるほど。
ラロッカ版、ディギン・ユーネクストが始まるのか、ちょっとね、どうなるのかをですね、発表をお待ちいただければと思いますんで。
ユーネクストは、あれ無理ですわ、なんかね、全部人が言うでしょう。あの人。ちょっとね、すごいわ。ちょっとね、次元が違いますね、ネットリックスとは。
じゃあもう、それはもう、否定がされちゃったんで、それはないっていうことでね。まあ、ちょっとどうなるのかはね。
もう一個あるもんね。もう一個あるじゃないですか。ターゲットは。ユネクスト以外にもね。
ああ、ありますね、はい。
わかんないですけど、どうなったかな。
はい、あのね、まあ、はい、次の回で発表するんで、ちょっとそちらをお待ちいただければというところです。
そんなにとしても無駄ですよね。考察はしないでいただきたいと。 ということにしてもらえば。
はい。はい。考察にしてもね、大したことないと思いますので、皆さん、どうなるのかなと思いながらお待ちいただければというところだと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。